通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月12日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、声の調子がいいんですよ。というか喉の調子ね、咳喘息きつかったな。本当にきつかった。もう何か喋ったらすぐ咳出てましたからね。ねえ、正味2ヶ月ぐらいはずっと続いてたのかな。やっぱりね、早めに病院に行くに越したことはないですね。薬のね、力も使いつつ、ね、上手にコントロールしてね、ようやく収まってきたのかなっていう風な感じです。まあまだまだね、気を抜かずにこのね、冬というかね、まあ春まで乗り越えていければいいのかなという風に思います。ちょうどね、1年前も、やっぱりね、この時期に、まあ喉の調子悪くしてたんですよね。まあちょっと癖になってるのかなっていうところもあるので、まあ気をつけてね、行きたいなという風に思うんですけど、実はね、今回は咳喘息だけではなくて、その後にもね、対応したんですよね。それはね、嘔吐下痢。そう、まあ息子をね、小学校2年生なんですけども、やっぱね、流行ってるは流行ってるって聞いてたのだけど、まあうちのところにはね、来なくってラッキーラッキーみたいな感じだったんだけど、実はね、先週末我が家に嘔吐下痢やってきたんですよね。そう、本当に週末金曜日の夜にね、体調崩してね、たくさん吐いて、で次の日ね、病院に行って嘔吐下痢の診断を受けてね、まあ親にもね、うつると思いますよみたいな感じでね、先生に言われてたんだけど、まあそれはそれで致し方ないっていうふうに思ってたんですよ。まあ、実はね、うちの家族3人家族なんですけど、なんかね、こう一斉に病気とかでね、ダウンするっていうこと、これまでね、一度もなかったんですよね。なのでなんかそこら辺をね、ちょっと楽観的に考えてたんですけど、今回初めて、まあ、若干ね、発症の時間の差はありました。息子が金曜日の夜、そして僕が日曜日の昼、そして妻が日曜日の夜ということでね、結局ね、月曜日までね、休むことになったんですよね。そう、息子はだいぶ調子上がってきてたんですけど、そこで僕と妻がね、まあ倒れてしまうというかね、まあ、倒れるというより嘔吐下痢なんで、ずっとそんな感じですよ。だけど、まあやらなくちゃいけないことはやらなくちゃいけないじゃないですか。子供もいるわけだし、ね、お互いにね、協力しながらなんとかね、やり過ごしていけたなというふうに思って、まあようやく調子戻してきたかなっていう感じです。皆さんもね、まだまだいろんなね、病気流行ってますから、気をつけてくださいね。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は啓発する時の心持ちというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。まあ世界規模でいろんな啓発をする日があるっていうのは、まあご存知な方も多いと思いますね。まあ、最近日本でもね、その世界規模の啓発デーをね、使って、まあ、日本版みたいな感じでやってることもあります。これは国連のね、広報のホームページがあるんですけど、そこにね、まあ、国際デーっていうのがあって、それをね、見てもらうと一覧があったりします。概要欄にね、リンク貼っておきますので、興味のある方はね、見てみてもらえればと思いますけども、啓発とは何ぞやね。これ、グー辞書でね、調べてみた。啓発、人が気づかずにいるところを教え示して、より高い認識理解に導くことっていう風に書いてます。まあこれが啓発、まあそんな感じでしょうかね。でこの啓発っていうのはこういう意味合いがあるから、どちらかというとこう理解や認識がね、あまりない、まあ数の少ない人たちが数の多い人たちに行うことが多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。少数派が多数派にっていう感じですかね。まあそこで直近でね、まあ近いところで目立つような、まあ僕の中でね、目を引くような国際デーをね、いくつか紹介しましょうかね。はい、まずね、先週末3月8日なんですけども、これはね、国際女性デーという日でしたね。もともとは1904年、もう今から120年前ですかね、ニューヨークでね、婦人参政権を求めたデモが起源となって、これがね、国連によって、ここから70年後1975年の3月8日を国際女性デーとして制定したと。 で、この国際女性デーでは、女性のね、社会的、経済的、文化的、政治的な成果を称える日としてね、いろんなところで活動をされています。この日はね、ジェンダー平等の推進や、女性の権利を守るためのね、行動を再確認して、世界中で啓発活動やイベントが行われているみたいですね。そう、日本でもさ、どうですか？この国際女性デー、先週末なんか、いろいろ街中で会ったりしてなかったですか？ね、まあ、ピンとくるのはミモザね。イタリアのミモザの日というのはね、有名らしくってね、女性に感謝を込めて母親や妻、友達とか会社の同僚とかにね、まあ、その愛や幸福の象徴でもあると言われているミモザを贈るらしいですよ、うん。まあ、これにねちなんで日本もあのミモザの日みたいな感じでねイベントやってるところあると思いますけどね、はい、僕の働いてるところのね、自治体でもミモザの日としてねイベントやったりしてました、うん。まあね、日本の抱えるジェンダー課題って結構根深いなというふうに思うんですけど、これまたね別の機会ね話してもいいかなというふうに思うんですけど、まあ、ジェンダーだけじゃないんですけどね、うん。やっぱりジェンダー格差があったりとか、賃金格差があったり、あとは育児と仕事の両立ね、あとハラスメント問題、こういったところがね、まあ、あの日本の抱えるジェンダー課題じゃないかなっていうふうに言われてるんですけど、まあ、確かにその通りだと思いますね。古き良き日本の在り方はねまだまだね染みついていて、まあ、あの現代には馴染んでいないっていうのはあるんですけども、やっぱりねそこを推奨する、人たち、推奨ではないんですよね、これも、アンコンシャスバイアスっていうんですけどね、まあ、無意識の偏見っていうやつですけども、日本のジェンダー課題って結構このアンコンシャスバイアスにね、まあ、隠れてるんじゃないかなというふうに思います、うん。悪気があって偏見をしてるわけじゃなくて、女性とはこうあるものだっていうね価値観を持っている人たちが、男性も女性もねまだまだ多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。こういった課題がねあるよっていうことをね伝えるためにも、この国際女性で素晴らしいね啓発の一日ではないかなというふうに思います。そして他にもね、3月21日ですね。はい。これはね、世界ダウン症の日ですね。この日はね、まあ、ダウン症の息子を持った父である僕もね、まあ、切っては切り離せない、とてもね、大切で重要な日だというふうに思ってます。ね。まあ、世界ダウン症の日。この日は、ダウン症のある人たちが、その人らしく安心して暮らしていけるように、世界、そしてね、日本でも、たくさんのね、啓発イベントが行われる日になっています。さっきのね、国際女性デーは、まあ、ミモザっていうところでね、イエローなんですけども、ちなみに世界ダウン症の日、ダウン症カラーはブルー&イエローなんですよ。はい。よかったらね、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。そしてね、来月の頭ですけども、4月の2日。これは世界自閉症啓発デーですね。これね、平成19年の12月18日にあったね、国連総会でカタール王国の王妃の提案でね、毎年4月2日をね、世界自閉症啓発デーとすることがね、決議されたらしいですね。日本の活動としては、世界自閉症啓発デーのね、この4月の2日から4月の8日までをね、自閉症だけじゃなくて、発達障害啓発週間としてね、定めてるんですよ。ね、それで、まあ、たくさんね自閉症も中心になるんですけども、他の発達障害も含めね、さまざまな啓発イベントやね、ライトアップイベントも行われています。ちなみに世界自閉症の啓発でのカラーはブルーですね。なんでブルーライトアップがね4月の2日ぐらいにはねたくさんのところでやられてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じでね、まあ、年間を通じていろんなね、啓発活動が行われています。ね。まあ、今回紹介した3つに関しては、まあ、どれも少数派が多数派にね、理解を呼びかける活動って言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん。まあ、当事者がね、少数の場合、ね、これは知られていないことが多いので、とってもね、いい取り組みだと思うんです。でもね、今回のタイトルにあるように、心持ちですよ。ね、気をつけなければいけない点っていうのもあります。それは何かっていうとね、目的をね履き違えないこと。そう、なんかさ、少数派だから普段なんて言いますか、発達障害があるとか、うちの子だったらダウン症の子とか、街中歩いててもなかなかダウン症の子に会うことってないんですよね。もちろん、ショッピングモールとかね、大きな人がたくさん集まるところに行くと時々見かけますよ。うん、ただ別に見かけるだけで知り合いでも何でもないっていうことも多いね。まあ、発達障害なんて目に見えないこともたくさん多いから、それこそ分かんないじゃないですか。うん、ね、なんで、なんて言いますか、 一同に会して啓発をするときに、なんか自分たちが強くなったみたいなね感じに錯覚する人もいるんじゃないかなっていうふうに思うし、実際にいるんですよね。これ僕の体験ベースの話なんですけどね。でもそれって違うと思うんです。あくまでも啓発とは何だったでしょうか。ね、人が気づかずにいるところを教え示してより高い認識理解に導くことが啓発なんですよね。これが目的です。だから集まったから強くなった、強者になった、多数派になったみたいな錯覚をするのはあまり得策ではないと思いますし、あとは多数派にとって変わろうとか、中心に入ろうとする気持ちみたいなね、そういうものを持って活動するのも僕はね良くないんじゃないかなっていうふうに思います。そういうことをしてしまうと逆にね溝がね深まるばかりだと思うんですよね。かといって一歩下がったままみたいなさ、普段気づかれないし少数派だからあんまりねこう理解もされていない、シュンってねこう一歩下がったような状態のままっていうのも違うと思うんですよね。本当に正しい知識を提供する、理解を呼びかける、そうこの目的ね。そしてこれら行動の先にあるのは何かというと融和なんですよね。どっちが上とかどっちが下とかではなくって、分かり合い分かち合うこと、それぞれの普通があってそれぞれの普通を理解することでお互いの普通の幅が広がっていくイメージ。きっとね啓発系のイベントの中心にいる方っていうのはそこら辺を理解してね、主催していることが多いと思います。だから参加する人たちも主催者のイメージを共有して理解して参加していくっていうのがすごく大切なんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうこのね啓発活動っていうのはやっぱり一筋縄ではいかないこと、あと時間がかかることも多いから、本当にね気持ちを強く持って活動するっていうことがすごく大事だと思うんです。だけど気を強くして活動してはいけないっていうところがすごくねミソなんですよね。誰もがね誰もの人生をそのね生きている期間分過ごしてるわけですよ。それはね他の誰にも分かるものではないんです。そうして培われてきた自分の価値観、そういったものを簡単にはねゴロッと変えることってねできないと思うんですよね。だから本当に丁寧に丁寧に分かち合っていく、そういう活動っていうのが必要だなっていうふうに僕はねすごく思います。微力ながらねこの発信も普通の幅を広げていくために様々なね情報を提供していきたいと思いますので、これからもねどうぞよろしくお願いします。ということでね今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。